こんばんは。
イエス様に感謝します。本当にイエス様いなかったらもう世の中ないですよね。ハレルヤ。創世記32章全体を読んでいきましょう。創世記32章1節から最後の32節まで一人一節ずつ読んでいきましょうね。創世記32章。あ、今晩も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します。イエス様そこにいてくださると信じています。ハレルヤ。はい、読んでいきましょう。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。
そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに帰留し今まで留まっていました。
私には牛、ロバ、羊、それにダークの奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせしてご好意を得ようと使いを送りました。お送りしました。
使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。
ヤコブは非常に恐れ不安になった。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けた。
たとえエサウが来て1つの宿営を見ても残りの1つの宿営は逃れられようと言った。
そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、
私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。
Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear thee, lest he will come and smite me, and the mother with the children.
あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くかけ数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。
その世をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。
メヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、
七ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。
彼はしもべたちの手にそれぞれ一ブレずつを渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け。
また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたら、
あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エサウに贈る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。
彼は第二の者にも第三の者にも、また群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ。
それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。
しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れてヤコブの渡しに渡った。
彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。
その人はヤコブに勝てないのを見て取って彼の腿の関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。
するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。
その人は言った。あなたのは何と言うのか。彼は答えた。ヤコブです。
その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。
And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him.
そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと名乗った。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。
彼がエヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。
こういうわけでイスラエルの人々は今日まで桃の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが桃の関節、腰の筋を食べたからである。
アメン。天皇父様、あなたの御言葉からどうか私たちにお語りください。歴史を学ぶのではなく、歴史を通して、そしてあなたの御言葉を通して今も語ってくださるあなたの御声を聞くように、私たちの耳を開いてください。あなたは生きて語られるお方です。そしてあなたの口から出る一つ一つの言葉が私たちを生かしてくださいます。天皇父様、あなたの御心に従わせてください。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。私を強くしてくださるあなたによってだけどんなことでもさせていただけることを感謝します。主イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。私はヤコブっていう人にすごくこう感銘を受けるんですよね。まあ、いろんなことを言われて、ほとんどこう世界の教会の中ではヤコブってあんまりよく言われないんですよ。説教の中ではずるいやつが人を騙したとかね。でも考えれば考える、どうして神様が私はアブラハムの神、ヤコブ、イサクの神、ヤコブの神って言われるのか。どうしてヤコブがイスラエルとなって今イスラエルという国ができているのか考えたら、神様の一方的な選びしかないんですよ。でそうやって神様から選ばれた人間というのは、何にも本人の意思と関係なく神様の道を歩むことはないんですよね。私たちは神様の御心を受け取っていかないと、神様がどれだけ語っても自分の身に起こらないというのはみんなが知っていると思います。創世記の最初の方を読むと、ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んだって書いてあるんですね。でこの今日の32章を読んでも、ヤコブの穏やかな人となりが伝わってくるように思います。まあヤコブは決して完全な人間ではありませんし、私もそれは心得ていますが、ただあまりにも人を悪く言うっていうのは、というかヤコブを悪く言うっていうのはけしからんなと思ってるんですよね。特にこの32章に私はすごく心を打たれるんですよ。この32章を読んでどんな印象を持ちましたか、ヤコブに対して。ちょっとアバウトすぎますか、もっと具体的に言いますか。はい、それではね、質問変えます。いいですか。ヤコブはもう2人の妻、2人のそばめ、11人の息子、他に女の子もいたんです。後から出てきますけど、だから子供が11人しかいなかったんじゃなくて、もっとたくさんいたんですよ、子供は。でその子供たちと数えきれないほどの動物、ここで読むだけでもメヤギ、オヤギ、オヒツジ、 目羊、目牛、お牛、ラクダ持ってたんです。何百頭、おそらく何千頭持ってたんですね。だってエサウに贈り物するだけで目ヤギ200頭ですよ。親ヤギは20頭ね。どうして目ヤギの方が多いんでしょう。子供を産むから。つまり目ヤギの方が価値があるんですよ。増えていくから。親ヤギはそんな少な多くなくていい、少なくていいんです。子供を産ませるだけでいいんです。ヤコブ考えてますね。その前にヤコブは兄のエサウに使いを使う、死者を捕ましました。そこでは私はおじさんのラバのところから帰ってきます、でたくさん財産を得ました、挨拶してあなたの恋を得たいと思いましたって言ってるんで、ここでヤコブはどんな気持ちで死者を送りましたか。
戦いたくない、
ね、許してほしい、家族を守りたい。少なくともここを見る限り、その後になってのヤコブの反応と全然違いますよね。ここではまず使者を送って戻ってきましたよと挨拶をしてます。ここにはそのやましい思いとか、なんかその強烈にとか、あのなんか過去のことっていうのは僕には感じられないんですよ。この記録からもう相当年を取ってますし、彼もまあもしかしたら80ぐらいになったかもしれないです。はい、まあ、ヤコブがラバンのところに行った時は60歳だったという学者もいます。わかんないですけどね、はい、いずれにしてもそれだけの年月が経ち、自分も妻を持ち子供を持ち父親となり、もしかしたら孫もいたかもしれません。でそういう年になると考え方とかって変わってくるんですよね。あ、こうやって使者を送ったヤコブは、兄のエサは気を悪くしているかもしれないけれど、こうやって挨拶を送っておけば、まあ、なんとか丸くいくのではないかと思った可能性があります。で人生、ところが自分の思ったようにはいかないっていうのはいつも私たちは味わってきたと思います。死者が帰ってきました。いやあなたのお兄さんエサウさんが400人引き連れて向かっています。一人で来たならまだ別ね、4人で来たならまた別ですわ。400人ですよ皆さん。何を考えようが400人です。これ絶対勝ち目がない。いやこれはまずい。そこでガラッとヤコブの心が変わります。恐れに満ちる。どうして？滅ぼされるかもしれないって思いですよね。どうして滅ぼされるかもしれないと思ったんですか。過去がよみがえってきた。エサウがあいつを殺してやると言った言葉がよみがえってきた。それまではよみがえってこなかったらしいんです。どうやら私たちは都合がいいことはこう忘れたり、自分にいいことだけ覚えたりっていう、そういう性質が多かれ少なかれあるのではないかと思いますが、時として過去が私たちを襲ってくるってことがある。そんな必要がないのに。その結果ヤコブは考えます。どうしたらいいんだろう、どうやったらこの窮状から、この大変な危機から 自分は逃れることができるだろうかと非常に恐れ心配して、そして二つの宿営に分けた。自分の持ち物を二つに分けました。最初の節でヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。何をしたのかとか何を言ったのか全く書いてないです。でも神の使いたちが現れて彼らを見た時に、ここは神の陣営だと言ってマハナイムと呼んだって書いてある。マハナイムっていうのは二つの陣営っていう意味なんだそうです。二つの宿営、マハナ、マハナイム。それが予言的だったのかどうかは別にして、でその二つの陣営って言ったのは神様のチームと私のチームが一緒にいるっていう意味ですよね。神様の陣営が私の陣営のそばにある。これね、聖書は見事ですね。ヤコブは自分の持ち物を二つに分けた。考えた。一つやられてももう一つは助かるだろう。やられてるうちに逃げればいいってことですから。人間ですね。それから祈るんです。これが大事なんですね。私たちは本当に危機になるとまず自分で動いてしまいます。なんとかしてその危機を、まあ、丸く収めようというか、なんとかして危機が危機でなくなるようにしようって、自分で動いちゃいます。でもさすがはヤコブ、祈るんです。私たちどんなことがあっても最初に動いたとしても神様に帰りましょう。非常に興味深いのはヤコブの祈りは書かれていますが、神様の応答は書かれていません。ヤコブは神様に何を祈っているでしょうか。神様の約束を、神様覚えてますよねって言ってるんですよね。私たちこういう祈りを読むと、どうなんでしょうね、神様あなたが約束されましたからってこう、なんか自分勝手に取っちゃうことってないですかね。聖書に書いてあってヤコブに神様が言われたから、だから私も増え広がってでたくさん物を持って、とかっていうことにはならないんですよね。本当に私ねこの頃思うんですけど、大事なのは今神様が私に何を語られるかっていうことを受け取ることなんですよ。聖書に書いてあるから自動的にそれは私に当てはまるというそんな安易な思いではなくて、神様聖書にこう書いてありますが、あなたはこの私に何を語られますかって聞くことがすごく重要なのではないか。一時期ヤベツの祈りっていうのがものすごく流行りました。もう世界中で爆売れしましたね、あの本が。もちろん日本語にもなっています。ヤベツの祈りは何か、基本的にはヤベツが神様私の天幕を広げてくださいって言ったから、私たちも祝福を求めて神様私の祝福を広げてくださいと祈ればいいんだって、もう爆売れしたんです。これが大体そういうのってクリスチャンには受けるんですよね。僕はなんとなくしっくりこなかったんですよ。著者の B という名前で始まる何とかさんのを知っている人と知り合いなので、その人から話を聞いて、ですごく助けられました。改めて聖書を読むと、ヤベツにはお父さんがいなかったらしいんですよ。でお母さんの名前、お母さんが出てくるんです、ヤベツの物語。 お父さんがいないっていうことは相続分がないっていうことなんですよ。そのヤベツが神様、私の相続分を与えてください祈ってるわけです。そういうのを無視すると何でもかんでも自分のいいように解釈をして、おヤベツがこう祈ったんだから私もってね、あの日本語ではのべつ幕なしっていう言葉があるんですけど、本当にやべつ幕なしで、あのそういう祈りを自分のものにしちゃうっていうのは考えものです。神様が今の私に何を言われるのか教えてくださいって言ってすぐに答えはないかもしれません。でも進んでいくしかない、進んでいくしかないんですよ。その時に大きくコースを変えてはいけないんです。昨日まで今まで計画していたことをやり続けることが大事なんです。私は特に高校生になった時からですかね、神様の、まあ中学生の時もそうだったんですけど、神様の御心がわからない、神様の御心を知りたいと思ってよく祈ってました。御心を教えてください。でも教えてくださいって言いながら私の心の思いは分かんないっていう思いだったんです。分かります？私たち祈りながら別のことを考えてますよね。いや私だけですか？そんなことはないでしょう、ね、神様御心を教えてくださいって言ったってきっと答えは来ないなとか、分かんない分かんないで通してきたんですよ。で神様はいろんな優れた友人に、友人を私に与えてくださいました。そういう人たちによって貴重なことをいくつも教えてもらいました。一つは神様の語りかけを受け取るのにはどうするかということでした。神様は少なくとも4つの方法で語ってくださる。一つ、状況を通して、順序はどうだったかな、御言葉、聖書の御言葉が第一でしたかね、聖書の御言葉を通して。二つ目、状況を通して。三つ目、自分が信頼する信仰の友あるいは先輩を通して。四つ目、直接に。この整理は私を本当に助けてくれました。4つのことが一致していたら間違いなく神様が語ってくださったと確信することができます。神様が直接私に言われたということがものすごく怪しい時にはたくさんあるんですよね。皆さんはどうか知りませんけど、聖書学校とかロゴス号とかで神様は私にあの人と結婚しなさいと言われたって言うんですよ。出てくるんです、必ず、ね、必ず出てくる。だいたい違うんです。本当にそう受け取った人は言わない。でその人は本当に結婚する。自分の思いが神様からの言葉だと思う人に限って言うんです。もし私の奥さんがそんなこと言ってたら私結婚しなかったと思います。アニケン先生は神様から聞いてたんですけど、ちゃんと そういうことを心得ていたかどうかでして、何も言いませんでした。もう言ってたら僕はもう恐れおののいて逃げたと思います、ね、神様はちゃんとそうしないようにしてくれました。神様が私に語ってくださったらその約束は確信することです。この約束はなんか素晴らしいから素敵だから私もらっちゃおう、まあそううまくはいかないでしょうね。もしそう、あ、この私、この約束私も欲しいと思ったら神様に聞いてください。神様、このお言葉私に成就してくださいますか。それはありですよ。神様が決めることですから。で神様がそれを良しとしてくださったら、まあ状況を通して現れていくでしょう。 つかのことが私にそのように起こりました。まあ予言ということが言われますけれども、こう目をつぶってあなたはっていう予言を受けたこともありますし、会話の中であなたはって言われたこともあります。で、神様からのものだっていうことは大体一人だけではなくて、僕の場合5人ぐらいから同じことが言われました。5人、さすが僕鈍いですけどね、5人に言われるとさすがやっぱり考えちゃいますよね。で、状況がそれを証明してくれるようになります。本当に私たちにとって大事なことの一つがここにあります。ヤコブは確かに神様から語られたのです。確かに神様がヤコブに語られ、ヤコブに何度もご自身を表してくださって、ヤコブは今恐れて自分の命の危険を感じてどうしようと思っている時に、神様にあなたがこれ約束してくださいましたよね、私は死ぬことはないですよねと言わんばかりに言ってるんです。私は本当に人間らしいなと思います。ヤコブは信仰の人です。しかし人間です。間違いがありました。それを隠さない。ヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。どういう声の調子で言ったか想像してみてください。ものを読むような調子ではなかったですよ。切実な祈りだったと思います。私はあなたがしもべに賜った全ての恵みと誠を受けるに足りないものです。ヤコブは知ってましたね、神様の恵みに足りないものであること、受ける価値がないものであること。私にはこれ大事なんですよ。ヤコブのことをとんでもないやつだっていう牧師の気持ちがよく分かんないんです。よっぽど正しい人なんだろうなと思います。僕の知っていた一人日本人の先生が、ヤコブは大嫌いだ、おらって、あいつはもう嘘つくから大嫌いだ、おお、この人嘘ついたことがないんだなと思いました。分かんないですよ、そんなのね、分かんないですけど、でも私には本当にそうだなと思います。ヤコブは自分がどのようなところからここまで来たかを忘れないで神様の前に告白しています。杖一本で出てきたのはどうしてですか？殺されないためです。母親から言われて逃げなさいって言われたからです。取るものもとりあえず木の実木のままで、彼は600キロの旅をした。おじさんのところに行った。どんな思いだったでしょう。惨めだったと思いますよ。将来なんて希望なかったんじゃないかと思います。一体自分はどうなるんだと思ったに違いないなと、これは私の想像ですよ、森明の想像です。聖書はそう書いてませんけど、そうだったとしても不思議はないなと思います。彼はそれを忘れていなかった。しかし今や妻が二人もいて、そうめんが二人もいて、子供はいるわ、財産はある、つまりすごく裕福になったんです。兄さんに贈る贈り物だけで何百頭ですよ、ね、でそれを自分の持ち物二つの群れにするほどたくさんあった。でも私は足りないものです。ふさわしくないもの。どうか私たちがこの思いを持ち続けることができますように。自分を無理やり卑下するのではなくて、足りないものですって言ってる。あなたの恵みを与えられていますけど、私は受けるのに足りないものです。そうしてお願いしてる。 どうか救い出してください。正直ですね。神様の前には正直になった方がいいです。私は神様の前に美辞麗句を並べ立てて、なんか神様にかっこいいと思われようとでもしているんでしょうか。そうでありたくはありません。正直でありたい。ベラベラ言葉がつらつら出てきたらいい祈りだと思ってました。何十年も大きな間違いだってことに気づきました。それから私は言葉を選んで神様にお祈りするんだから、もうちょっと言葉を選んでお祈りしようと思うようになりました。そして気づきました。牧師という職種職種ってしかない牧師と呼ばれる方々は教会の中で静かになることが嫌いだなっていう。特にお祈りの中で、さあそれではお祈りしましょうってシーンとなると、大体牧師が先に祈るんです。ダメンツで終わっちゃうんです。でも私はプレアサミット、明後日からまた行ってきますけれども、プレアサミットを通して沈黙の中で主はご臨在を表してくださり語ってくださるということを身をもって体験しました。神様の前に黙って待つことは良いことです。ヤコブは正直に神様に自分の気持ちを伝えました。そして救ってくださいと言いました。彼が来て私をはじめ母や子供たち、母って自分の母じゃないですよ、子供たちの母親までも、私たちの子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。クリスチャンはどこかで恐れてはいけない、恐れることは罪だと思っている人がいます。神様が恐れるなって言われるからです。恐れるなっていうのは聖書に366回書いているという人がいます。1年分プラス1日念のためっていうんです。それ聞いた後でふざけんじゃねえよって思うんです。神様そんな計算するかよって、ごめんなさい正直に言ってるんですけどね。ただ私があのコンコルダンスで数えたところ300ぐらいはありました。別に366あってもいいんですよ、私には問題じゃないんです。でもね、その言い訳理由ってやめてくださいよって話ですよ。もう300回やれば十分でしょっていうそれよりも大事なのは、神様はなぜ恐れるなと言われるのかっていうと、私はあなたと共にいる。それ1回だけでも十分ですよ。もう神様は300回恐れるなって言われている。でも恐れるのは私たちなので、神様は繰り返し言われるのです。責めることなく、恐れるなというのは命令ですけれども、正体でもあります。恐れなくていいんだよ、なぜなら私があなたと共にいるから。ヤコブはそう祈った後、その夜をそこで過ごしましたが、夜中に起きたんです。眠れなかったんですよね。眠れぬ夜を過ごし、上原芳和さんが作った歌の中にそういう一節があります。眠れぬ荒波がっていうね。で、彼のその歌の背景を私個人的に知ってるのですごく感動するんです。時として人生眠れない、そんな荒波が押し寄せてくることがある。神様はご存知です。そしてその時に神様はすぐに、人間の母親みたいにすぐに、ああよしよしって言わないんです。眠らせないんですよああね、眠れない、神様眠りを与えてください、眠れないってヤコブは起きてさらに行動を取りました。贈り物を送って、自分の家族も分けて、先に川を渡らせ自分一人残った。どうしてヤコブは一人だけ残ったんでしょう。 家族が殺されても自分が助かればいいと思ったんでしょうか。どうですか。どうして彼は一人だけ残ったんでしょう。神様とだけ向き合うように、神様を求めたんでしょうね。僕もそう思います。聖歌の中に558番だったかな、夜更けの川辺にっていう歌があるんです。これヤコブの歌なんですよ。この歌ね、時々僕思い出して泣きながら歌うんですけど、どうして泣けてくるのか分かんないんですけどね。夜更けの川辺に友らと別れて、ただ一人もの思いよりしときっていうんです。この身に挑みて組打ち始めし、目に見えぬ人よ、名を明かしたまえ。自分は確かに罪を犯した、父親を騙した、祝福をもぎ取った、その結果兄を怒らせ、兄は自分を殺そうとまで言った。今もそう思っているかもしれない。しかし神様は自分に現れてくださった。おじいさんアブラハムの祝福を自分に宣言してくださった。どう考えたらいいんだ。これは森明バージョンですからね、聖書に書いてありませんよ、ね、でも私にはそういうことが伝わってくるんです。あの神様の約束は間違っていたんだろうか。いや、そんなことはない。神様ご自身が私に語ってくださった。しかしこの状況はどう捉えたらいいんだ。そう思っている時にいきなり誰かが現れて格闘しにしてきたって、びっくりしませんか皆さん。一人でこう、もうだどうだ、いきなり誰かが自分につかみかかってきたんです。ね、ヤコブが怯えて叫んだかどうかは分かりませんけど、どうやら彼はそうではなく受けて立ったらしい。穏やかな人が、どう思いますか。ヤコブの第一印象どうだったですか。いや、私がこう勝手な想像してるんですけど、皆さんも勝手な想像でいいですよ。正しい答え言ってくださいって言ってるんじゃない。あなたの想像はどうですかって聞いてるんです。自分の気持ちをぶつける場所を見つけたら、この人誰だと思ったと思いませんか。誰だこいつはっていうか、でもそんなこと考えてる暇がないんですよ。もうレスリング始まってますから。どうですか。主の使いが自分と組打ちをしている、ガブッと組んだ時に感じたのではないでしょうか。ヤコブがこの人は人ではないっていう、この人は神様から使わされた使いだ、感じたのではないでしょうか。だって神様を求めているんですから。夜そうして自分に組打ちをしてきた人、よくねハグするときね、時々感じることありますよね。このハグちょっと変だみたいな。もちろんそうでないとき、あ、これはありがたいっていうかね、想像ばかりですいません。でも私はヤコブが この人は神様からの使いだと思ったと確信するんです。ヤコブは神様に、あなた私に約束してくださったじゃありませんか、どうか私を救い出してください、エサウから救ってください、答えがここに来たって。神様の使いは何も言わず物も言わず組打ちをしてきた。聖書で一回だけですそんなこと書いてる。神様と格闘した。神様はご自分が選んだものの悩みの時に何も言わないかもしれませんが、そこにいてくださるお方です。そしてその人に必要なことを必ず表してくださるお方です。ヤコブはだから絶対に手を離さないと心に決めたはずです。この機会を逃したら人生は終わる。この神様の使いから最終的な確信をもらえる。それが与えられるまで死んでも手を離さない、まあ、日本人的なのかもしれません、死んでも手を離さないと。私はヤコブがその場で死んでいても手は掴んだままだったと思います。去らせてくれと言葉を出したのは主の御使いでした夜が明けるから去らせなさい、いいえ去らせません、あなたが私を祝福してくださるまでは。何の祝福だったんですか。物じゃないです、財産じゃないです、何の祝福ですか。罪の許しです、罪の許しです。自分の過去は許されている、私は神様に選ばれている。彼はそれを求めたに違いない。そしてもらいました。なぜならその人が聞いたからです。あなたの名前は何というのか知ってもちろん、ね、ヤコブお前の名前なんて言うんだって言ってたら何もならないあなたの名前はない、自分で告白させるのです。ヤコブかかとをつかむ者、まあ親も親ですよね、そういう名前をつける。いくらかかとをつかんでいたからといってかかとをつかむ者、森かかとつかみなんていう名前はねあんまり良くないですよ。しかしあなたの名はもはやヤコブではない、イスラエルだ。イスラエルっていうのはいろんないまだに学者の間で議論されてるんですが、まあ、神様の皇太子とか神様の子とかいろいろ言われています。ヤコブはかかとをつかむ者から神様につかまれて神様の子供、神様に選ばれた者となったのです。そしてその名前が今国の名前になっているんです。多くの人はそれを考えない。イスラエルという国家はここから始まったんです。ヤコブから始まったんです。神様が選ばれるのはとてつもなく立派な人間なのではなく、過去の罪のシミがあったり良心の呵責があったり死の恐れがあったりする人間を神様は捉えてくださる。その人間が求めさえすれば神様は答えてくださる。すごいですね。手を離さないってことが分かってから主の使いがヤコブの腰のつがいを外したんです。そうしないとこいつは去らせないっていういやそうじゃないんですよ、それされても彼は話さなかったはずです。そうじゃない、ヤコブが忘れないためでした。 私は神様の祝福をもらった。忘れることはなかったと思いますけど、自分の腰っていうか足がビッコを引いて、死ぬまでビッコを引いていたヤコブは、死ぬまで自分が神様に選ばれて祝福されたことを確信できたのです。私たちは障害を持ったらいけないっていうことをどっかで思っているかもしれません。そうではないんです。神様が私たちにしてくださることは必ず意味があって祝福がある。ヤコブはだから、それまで、その前の日までとは違う心で次の日に向かいました。そして格闘の場所をペヌエルと呼んだ、神様の御顔。ヤコブの子孫の一人がダビデです。ヤコブの子、4番目の子供ユダの家系からダビデは生まれました。ダビデが歌っています。私はあなたに代わって申します、我が顔を尋ね求めよと。私はあなたの御顔を尋ね求めます。どうかもっと神様が私たちにその意味を教えてくださいますように。そして詩編の24編にダビデが言います。主の山に登る者は誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心の潔いもの、偽って誓わなかったその人、これこそ神を求める者の一族ヤコブである。これこそ神を求める者の一族ヤコブである。私たちは霊的なイスラエルと呼ばれています。さあどういう意味か、神様を求めるファミリーなんです。どんな時にも神様を求めて、神様のご支配が私たちの周りに、この町に、この国に起こることを改めて求め続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。憐れみを感謝します。ああ神様、どうか熱心になってあなたの御顔を尋ね求めるものにしてください。ヤコブの一族にあなたは連ならせてくださいましたが、そのように生きるものともう一度作り変えてください。そしてあなたの祝福が教会の中で終わるのではない、あなたの祝福は教会を通して町全体に、国全体に流れていくようにあなたは願っておられますから、どうぞ御心をなさってください。一人一人私たちの必要を知っておられる天のお父様、あなたは求める者に豊かに与えてくださいます。イエス様、あなたの皆を呼びます。このような時代だからこそ、私たちの心をご聖霊様に満たしてください。そしてあなたの名前が至るところで崇められますように、褒めたたえられますように、私がいつもあなたを褒めたたえますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。